本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第7章15節から29節です。聖書は後ろの方、新約聖書の12ページになります。マタイの福音書第7章15節偽預言者たちに用心しなさい。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です。あなた方は彼らを身によって見分けることになります。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるでしょうか。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は彼らを身によって見分けることになるのです。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います。私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れていけ。ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの律法学者たちのようにではなく権威あるものとして教えられたからである。本日はこの箇所より動かぬ岩の上にと題してメッセージをお願いします。
今日は私たちの仲間である一人の兄弟が信仰告白をして洗礼を受けられました。その証は誠に真実なものであって、真理はあなた方を自由にすると言われたイエス・キリストの真理がこの兄弟の中に生きていることを私たちは見ることができました。信じる、信仰というのは自分を思い込ませることではありません。背中、肩をトントンと叩かれたのと同じほど確実な方が私たちに語りかけてくださる。その温かい思い、温かいご人格、それに触れられるときに私たちのうちのに死んでいた真実が立ち上がるのです。その時に私たちは気づいたら信じているものと変えられている。これがイエス・キリストが私たちに与えられる信仰であります。今日のこの箇所はマタイの福音書に記されているイエス様の三条の説教の最後の結論部分でありますけれども、まさに今日洗礼を受けられた兄弟と共に分かち合うにふさわしい箇所であると思います。ここ を読んで、ぜひ誤解しないでいただきたいと思うことがあります。このように言われています。24節、ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私の声らの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでしたとあります。これを聞いてですね、さあ聖書の言葉を通して神の言葉を聞いたのだから、あなたもそれを行うものにならなければなりませんというふうに言ったら、必ずしも正しくない、完全に間違ってはいないけれども必ずしも正しくないということを私たちは心に留めなければならないのです。なぜかというと、その前に私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのですとあり、その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私はあなたの名によって予言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。この人たちは行ったんです。この人たちは行ったんです。おそらくイエス様は信じてたと思いますよ、ある意味で。でも信じ方が違った、信じ方が違っていた。先ほど言ったようなイエス様の真実に触れられるときに、自分の中に死んでいた真実が立ち上がるような信仰、それが与えられている場合と、言葉を聞いて自分でよしや一生これは頑張ってやるかって言って頑張る信仰と間に大きな違いがあるということをここは教えているのです。イエス様は言われました。偽預言者たちに注意せよ、用心せよ。いつもこの英語で言うならばアラートっていうことがありますけど、警戒中っていう、警戒報道発令中みたいな、その発令、いつも警戒報道が、警戒警報が発令されているような状態で気をつけよとイエス様はおっしゃってる。なんでかって言ったら、いつ来るかわからないからです。いつ来るかわからないからです。ひょっとしたらあなたのすぐそばにいるかもしれないということであるわけです。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です。あなた方は彼らを身によって見分けることになります。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるでしょうか。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は彼らを身によって見分けることになるとおっしゃっていますが、ではこの本物の預言者と偽物の預言者の違いとは一体何か。すぐには分からないんですよ。すぐには分からない。で、見分けること、身によって見分けることになるっていうことは、今はそれを見ただけ、その預言者が語っている姿を見ただけでは分からないっていうんですね。後にならなきゃ分からないということです。本物の預言者というのは神の言葉を語るものです。それに対して偽物の預言者というのは自分の思いを語るものである。主はこう言われると言って自分の思いを語る。いいですか。イエス様はこう言っておられますよって言って自分の思いを語るのが偽預言者ということです。分かんないじゃないですか。気をつけた方がいいよ 気をつけた方がいいですよ皆さん。私がイエス様こう言っておられますよって言った時に本当かなどうかなっていうことをまず疑わなきゃいけないですよ。大丈夫？岩本遠六疑ってかかんなきゃいけないんですよ。その身によって知られる岩本遠六が実を結ぶ実がどのようなものであるのかということを見て違うと思ったらここから出てかなきゃいけないんです。いいですか？岩本遠六が結ぶ実を見て違うと思ったらここを出ていかなければいけないんです。それは礼拝の最中でも構いません。荷物を持ってドアをバーンと閉めて出て行ってもう二度と戻ってこない、そういう覚悟でいるということです。偽預言者に注意せよ、用心せよということは。岩本先生が言ってることは何でも大丈夫だと思うからついていこうというのでは違うんです。で、偽預言者を見分けなければいけないのは誰かって言ったらメッセージを語っていない、メッセージを聞いている人たちなんです。聞いている皆さん一人一人がそれを見分けていかなければいけないと言っている。ぜひそのことを覚えていただきたいと思いますね。偽預言者の主張は何か、これは主よ主よと言っている人たちのことが、それがまあ偽預言者なわけです。偽預言者の主張は何か、主よ主よ私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったりありませんか。でもそれに対するイエス様の答えは、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち私から離れて行けとおっしゃる。何がまずいんでしょうかね、偽預言者。だってイエス様の名によって預言し、イエス様の名によって悪霊を追い出したんですよ。イエス様の名によって多くの奇跡を行ったんですよ。で、これ嘘じゃないと思います。何が問題なんでしょうか。この人たちは自分が何をしたかということを見ているんです。自分の行為を見ているんです。自分が何をしたかということを見ている。イエス様との関係が第一ではないんです。自分が何をしてどういうふうに人に認められたかということが第一になっている。そういう時にイエス様は私はあなたを知らないとおっしゃるいうのです。自分の技を誇る、そこにイエス様との関係が完全に失われる。天におられる私の父の御心を行う者が天の御国に入ると言っておられます。で、ここで天の御国と言われますけれども、それはいわゆる天国、死んだ後に行く天国という意味では聖書では使っていません。それは神の支配、天というのは神様のことを直接神って言ったら申し訳ないから天と言い換える。で、御国というのは支配を表す言葉です。ですから神の支配が、神の支配、その中に入ることができないということをおっしゃる。ですから聖書が天の御国、まあ、天国というときに、それは死んでから行くところなんではなくて、天国がこの地上にやってくる、天国が地上にやってくるんです。これ誤解されていること多いです。天国は死んでから行くところじゃなくて、天国は天からこの地にやってくるものなんです。イエス様は何て言われたか、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音に信ぜよっておっしゃった。神の国はやってきたっておっしゃるんです。 時々皆さんに お見せするあの図なんですけれども、天というのは神の支配が行われているところですか。神の支配が行われているのは天です。でその一方、地というのは悪魔が支配するところである。で悪魔にそそのかされた人の罪の結果、この地というのは悪魔の支配にのもとに下ってしまったということなんですね。まあ、先ほど明かしされた兄弟が言っておられましたけれども、いやいや、そんな完全に悪魔に支配されてるなんて言わなくてもいいじゃん、みんないい人もたくさんいるし親切な人もたくさんいるし、こういう二分法的な考え方っていうのは、それはキリスト教では成り立つかもしれないけども、他の宗教ではそうじゃないよ、文化ではそうじゃないという考えっていうのは確かに多くの人たちが持っているものかもしれない。しかし、すべての人が死ぬということはどの文化に行っても同じです。そしてどの文化に行っても、その死に対する解決が与えられなければ人間の本質的な救いはないということは変わりません。なぜか、人間の本質は一つだからです。文化によって人間の本質は変わらない。文化によっては人間の本質は変わらないんです。で、その悪魔にそそのかされた罪の結果、じゃあどうなったかって言ったら、こうなっちゃったわけですね。その地には罪人が満ちるという状況になってしまったわけです。義人はいない、一人もいないと先ほど引用してくださいましたけど、まさにこの状況であるのです。それがですね、イエス様の到来、イエス様が天から地にやってきてくださったことによって、罪人が神の子に変えられる。罪人が神の子に変えられるときに、この地の中に天が実現するんです。地の中に天が実現する。そして罪人だった者たちが神の子として、この天の中に、天の御国の中に、天の支配の中に移し入れられる。これが私たちがこの地上で与えられる救いであるのです。私たちにとっての救いというのは、死んだ後に天国に行くことが救いなんじゃなくて、この地上において、この天の命の中に、天の支配の中に移し入れられることが私たちにとっての救いなのです。だから先ほどの兄弟が証ししてくださったように、イエス様に自分の罪を告白して初めて一人で祈った。その時に自分の内側に、それまでとは全く違うものが、世界が始まった。そして今日は十分にお話にはなりませんでしたけれども、その後不思議なことがもうどんどんどんどん起こって、絶望との中にも沈んでいたこの兄弟が立ち上がって、希望と勇気を持って歩いていくことができるようになった。イエス様はこの神の国をこうしたいと思っているんです。地をすべて神の国で満たしたいと願っている。そうするとね、もうまさにこうですね、もう天にも地にも神の国が満ちる。イエス様はこのように、このことをなすためにこの地上にやってきてくださって、そして十字架にかかり、私たちの罪のすべてを許し、復活して私たちも同じように復活するものとしてくださったのです。イエス様は三条の説教の一番最初にこのように言われました。幸いなるかな、なんと幸いなことだろう、 心、霊の貧しいもの、天の御国は彼らのものだとおっしゃいました。それが三条の説教の一番最初ですよね。で、ここで結論を述べられるときに、それと全く違った結論をイエス様がおっしゃるわけがない。私の言葉を聞いてそれを行う者、私の言葉を聞いてそれを行わない者とおっしゃるときに、イエス様が幸いなるかな霊の貧しい者たちとおっしゃった。その天国は彼らのものである、天の御国は彼らのものだ、彼らこそ天の御国に入るものだとおっしゃるときに、私たちがイエス様の言葉を聞いて自分の思いで自分のやろうと思うことをすることとは違うということがわかるわけです。私も昨日ですね、この三条の説教、最初からずっともう一度読み返しました。五章から七章まで。そしたらイエス様はね、まあ、こういうことを言うとちょっと誤解されるんで、あんまり大きな声で言ったらいいのか言わない方がいいのか分かりませんけれども、三条の説教の中で教会の中で頑張れっておっしゃったところは一箇所もないんですよね。ないんです、ないんです。たくさん献金をしろっておっしゃったこともないんですね。ないんです。奉仕頑張らなきゃいけないぞっていうふうにおっしゃったわけでもないんです。イエス様が三条の説教の中心として教えられたことは何かって言ったら、父なる神様との一対一の関係を最も重要なものとせよということであったのです。一対一の関係、あなた方の天の父をその存在のすべてをもって信頼せよとおっしゃっているのです。霊の貧しい者として天の父だけを求めていけと、その時のあなたに必要なものはすべて与えられるとおっしゃっている。そして天の父を信頼して人を愛せよ。自分が何か持っている時には持っていない人とそれを分け合うようにして生きていきなさい。これを隣の人と共有して分けてしまったら、私明日食べるものなくなっちゃうんだけどどうしたらいいかなと思う心配はあるかもしれないけども、天の神様あなたに必要なものを与えてくださるから恐れるなとイエス様はおっしゃるのです。そしてあなた方を愛しておられる天の父だけをあなたの基準とせよ。人が自分をどう思うかということを基準としてはいけない、ね、人が自分をどう思うかということが基準になると、人にあの人立派な人だとも思われるためにじゃあ献金しようかな、人に立派なもの人と思われるためにじゃあ何かいいことしようかなというふうに思う、そうではない。人に認めてもらうために何かをした場合にはもうそれで神様の前にそれはもう報いを受けることはない。なぜかって言ったら人からの報いをもう受けてしまってるから、もうそれであなたの目的は達成しました。人から認めてもらいたいと思って何かして、人からよかったですね、偉かったねって言われたら、あなたの目的はもうそこで 100% 達成してしまった。だから神様からもう報い受ける必要ないとおっしゃるわけです。だから、まあ、前もちょっと言ったんですけど、まあいいです、これは前に言ったのは、先生今日のメッセージ良かったですって言わないでくださいっていうことですね。人からの、評価は必要ない。そしてあなた方は天の父の父に似たものとなれとおっしゃってくださっている。敵を愛し迫害する者のために乗られたイエス様の姿に似たものとされていく、 そのような祝福があるとイエス様は語っておられる。これが三条の説教の教えの中心です。だからこれを聞いて行うとは何か。ルカの福音書に主人と しもべの関係についてイエス様が例えを語っておられるところがあります。このように言われています。ルカの福音書17章7節から10節。あなた方の誰かのところに畑を耕すか羊を飼うしもべがいて、そのしもべが野から帰ってきたら、さあこちらに来て食事をしなさいと主人は言うだろうか。むしろ私の食事の用意をし、私が食べたり飲んだりする間帯を締めて給仕しなさい、お前はその後で食べたり飲んだりしなさいと言うのではないでしょうか。主人としもべの関係はこうだ。しもべが命じられたことをしたからといって主人はそのしもべに感謝するでしょうか。同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさいとイエス様はおっしゃっています。さっきのね、主よ主よ私はあなたの名によって預言したじゃないですか、奇跡を起こしたじゃないですかという人たちは、主人によくやったって言ってほしい。私立派でしょご主人様と言ってほしい、言いたい。しかしイエス様の生涯どうだったか。イエス様は正しい預言を語り、悪霊を追い出し、病を癒し、多くの奇跡を行われました。しかし父なる神様からそれらについての報いを、報酬を得ようなどとは思いもなさらなかったの。それがイエス様です。むしろイエス様が受けた報い、報酬は十字架であったのです。ピリピ人への手紙の2章6節11節にこのようにあります。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それいえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名を与えられましたとあります。それは、イエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめ、全ての舌がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期すためです。これが私たちの主です。正しい予言を語り、悪霊を追い出し、病を癒し、多くの奇跡を行った主イエスは、父なる神様からこれについて私に何か報酬をくださいとおっしゃるような方ではありませんでした。それを全て行った上で私たちの罪の贖いのために十字架にかかって行かれたのであります。このイエス様が私たちを天の支配、神の国に招き入れ、神のことをしてくださるのです。イエス様がおっしゃっていることはこれにつきます。霊の貧しい者として生き続けようということ、生き抜けということ、霊の貧しいものとして生き抜け、自分自身で自分の霊を、自分の心を満たすことができない、そういう存在として生き抜けばよいとおっしゃってるんです。あなたを満たすのはあなた自身でもなく、他の人でもなく、神様なのだと。そして私と共に生きようとおっしゃってくださって、私に似たものとなれとおっしゃってくださっている。 ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う人は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。私の言葉を聞いてそれを行うものということについてはヨハネの福音書の15章7節8節にイエス様がこのようにお語りになっています。あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまっているなら何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになります。イエス様の言葉を聞いて行うというのはその言葉が心にとどまることだというんです。言葉がとどまったら絶対行動に現れます。絶対行動に現れます。先日、私の息子が長男が結婚しましてその時に若い時の頃ことをちょっと彼が話していたんですけれども、私たちが今の家に移る前に彼はですね父親はとても厳しい人間で家でテレビを見ることを禁止しているというふうに思ってたらしいんですね。いや全然そんなことはないんですよ。全然そんなことはないんですけれども それは次男がピアノずっと習ってて、まあ、1日に3時間とかピアノ弾いてたもんですから、ですからテレビをつけられなかったっていうただそれだけだったんですが、つけられなかったんです。ピアノとテレビが同じ部屋にあったので、ただそれだけだったんですけども、長男はうちはとっても厳しい家で子供がテレビを見ることを禁止してるっていうふうに思ってたわけなんですそれである日、電気屋さんの広告が新聞の折り込みに入りました。テレビ1台3000円先着何名様。その言葉は彼の心にとどまりましたそしてある日ですね、その発売日に彼はこっそりと家を出てですね、そして歩いて電気屋さんにそれを買いに行って、それをまだブラウン管の時代ですよ、重たいブラウン管の時代にそれを親がいないのを見計らってですね、こっそり自分の部屋に持って入ったわけです。言葉がとどまるってそういうことなんですよ。言葉がとどまるってのはそういうことです。だから言葉がとどまったら必ずそれは行動として行動に移ります。人間はそういうものです。本当に自分が信じていること、言葉がとどまったらそれは必ず行動に移ります。だからイエス様もおっしゃるんです。私があなた方にとどまり、あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまっているなら何でも欲しいものを求めなさい。この時に欲しいものっていうのはイエス様の言葉が内側にとどまっているからこうしてくださいって思う願いなんです。神様あの人を助けてください。神様あの人を助ける力を私にくださいというそういう願いです。何でも欲しいもの、宝くじ、それは違うんですねそれはイエス様の言葉がとどまったことによって出てくる願いではないですね。全く違う、それは自分の肉の願いでしょう。だからこのことからね、私たちは私の言葉を聞いてそれを行うものとは何なのかということが分かるのです。イエス様はこのことを律法学者たちのようにではなく権威ある者として 教えられました。権威ある教えというのは現実を動かす言葉です。言葉が現実を動かす、言葉が現実となる、そのような言葉を語る方が権威ある方であります。イザヤ書55章10節から11節。雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく返ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。神様が語られた言葉は必ず実現する。私たちに向かって語られたイエス様の言葉、それは私たちの心の中に留まって必ず実現に至る。これがイエス様の約束であります。イエス様は言われました。私の言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に家を建てた賢い人に例えられる。キリストという動かぬ岩の上に私たちの存在が讃えられていくのです。万軍の主の熱心がこれを成し遂げると言います。私たちもイエス様の心に応えていきたいですけれども、それよりも何よりも万軍の主の熱心がこれをなさるということをまず私たちは心に留め、そしてイエス様の言葉を心に留めていくものでありたいと思います。イエス様の言葉が心に留まったら、必ずあなたはイエス様の御心を行うものとなります。お祈りをしましょう。私たちの天のお父様、あなたの尊い御名を心から賛美いたします。あなたのお言葉はなんと不思議なものでしょう。力あるものでしょうか。閉じた私たちの心の鍵をあなたは持っておられます。私たちの心の奥底に語りかけられたあなたの言葉は必ず芽を出し成長し多くの実を結ぶようになります。あなたの言葉がこの心にとどまるときに、私たちはあなたの御心を求め、あなたの御心を行うものとなっていくことを感謝いたします。主様、どうぞあなたの言葉を語り続けてください。私たちもあなたの言葉を聞き続けていきとうございます。主様、心弱るときもあなたが私たちの耳元で語りかけてくださる言葉が私たちの力となり、天のお父様、立ち上がらせる力となっていくことを私たちが生涯を通して経験していくことができるように導いてください。今日この場にも祝っている方がいらっしゃいますが、どうぞあなたご自身が一人一人に触れて力を注いでくださいますように、立ち上がることができるよう生かしてください。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。